ともどもに上半期をやさせていただきまして、下半期の第1日目であります7月1日を元気に迎えさせていただき、今朝もこうして、朝のご祈念をいただくことができまして、大変ありがたく、またおめでたいことであります。お正月にはおめでとうございますというふうに申しますが、今日も半化粧ということですかね、半分のちょうど中間地点まで来たというね、大変おめでたいことだと思います。昨日は感謝祭をお使いさせていただきましたね。半年間のお礼を申し上げることができました。私は半年間のお礼を申しておりましたら、ついずっと何十年も前からのことまでね、思い起こして神様にお礼をさせていただいたんですが、本当に返す返すもですね、ありがたいことばかりであったなと思うんですね。まあ、世の中には大変、悲しい出来事や、不幸な出来事、いっぱい、あります。もちろん私の身の上にもいろんなことが起こってきておりますけども、総じてですね、ありがとうございますとこう締めくくることができたというね、皆さんもぜひね、そこを大切にしてほしいと思うんです。生きているということはね、人間この肉体を持っているということは、やっぱり痛い痒いがある、伴うということですね。辛いとか悲しいとかいうことも起こってくるわけでありますが、しかし私たちはこの信心をいただいてですね、全てにありがとうと申し上げ、そして和らぎ喜ぶ心をいつも大切にできる、和らぎ喜ぶ心というものが自分を生かし、また、人間として生きていく上で、人間関係の上にもそれがですね、大きな働きをしてくれるということをですね、この教えていただいて、分からせていただいてですね、ご神殿にはさまざまな花がお供えされておりますね。白い花もあれば、赤い花もある、黄色い花もあるね。それぞれ、味があるんですね。特徴を持っております。この夏咲く花っていうのはそんなにないんですけどね、しかし私たちの身の回りに、そうして私たちの目を楽しまさせてくださるいろいろな花があります。今朝もご祈念をいただきながらね、目の前に備えられた花を見させていただきながら、私の心が和らぎ喜ぶ心になるということを、ね、感じさせていただいてますね。お互いもですね、人間として周りの人にですね、そういう安らぎを与えるような自分にならせていただきたいと思うんですね。あの人が来たらもう逃げようというような人間になっちゃいけないと思うんですね。あの人がそばにいてくれるだけで、なんか知らん嬉しいなと、元気が出るなという、そういうね、自分にならせていただきたいと思うんですね。花がそうですからね、やっぱり花に負けちゃいけない、ね、そういうふうにこう感じさせていただくんですね。でそのためにはですね、やっぱり自分の心の中がいつもですね、本当にありがとうございますという心でないとですね、人間というのは表情に現れるんですね。まあ分かりやすく言うと、目がつり上がってみたりねなんか知らん三角になってみたりね。目は口ほどにものを言いと言いますけど、口以上にものを言うこともありますね。なんかもう怖くてそばに寄れないというような顔になることがある。その顔を作っているのは私たちのこの心ですね。今日皆さんこうしてお参りされている時の顔は非常にいい顔になっているはずですね。朝一番に神様の前にお参りをしてね、非常に謙虚な姿勢になっている、ね、神様ありがとうございます、先祖様どうぞよろしくお願いしますという心になっている、まさに和らぎ喜ぶ心を今いただいていらっしゃるんですね。 それをそのままお家に持って帰っていただいてね、そしてそのご神前に備えられた花のようにですね、周りの人たちが安らぎ、ね、安心されるような働きをしていただきたいと思うんですね。なかなかあの現実はそういかないです。ちょっとしたことがあったらもうすぐにね、この心が変わります。もう悪い方へ向かっていくのは見やすいんですね。心というのは昔コロコロコロコロと言ってたそうです。それぐらいコロコロコロと転んでいくというか転げ落ちていく、そういうことができやすいものなんですね。でコロコロコロコロというのはちょっと長いから心と切ったというぐらい、心というのはその転がっていきやすい、ね、だから今朝こうして皆さんとこうして今も私もね、ありがたい気持ちでおらせてもらうんですが、一歩外に出てね、何かあるとちょっと変わったことがあるとすぐその心がね壊れやすいね、私もそうであります。先だってね、お話ししてくださったアメリカのシカゴ教会長の竹内先生もですね、あれだけアメリカに出かけていってお道を広めるようなことに取り組んでいらっしゃる先生でもね、家庭の中でその自分自身が和らぎ喜ぶ心をキープするのは簡単でないとおっしゃった、ね、そこで毎日今年の教会の初代に習ってありがとうを1300回唱えるようにしたんですね。生き神金光大臣様ありがとうございますというて唱えるようにしたというね。私もね、上半期中を通らせていただきまして、昨日も申しましたように1月にはね、生まれて初めて入院するというような貴重な体験をさせてもらいましたね。この下半期はその貴重な体験を十分に生かしてね、体中に俺を申すということね、そして、起こってくることを全てにありがとうございますと俺を申すこと、家族はじめ皆さんに俺を申すこと、徹底的に俺を申してですね、ありがとうを全面にするという昨日も申しましたがね、昔の戦国時代の武将は水攻めというようなこととか兵糧攻めというようなことをやったらしいですね。相手が降参するまで攻めていくというね、持久戦みたいなことをやったそうですが、私はとにかく病気がもう逃げていくぐらいありがとう攻めをしたいと思っておりますね。その他、経済の問題もありますね。いろんな問題がありますが、とにかく徹底的に今いただいているものにありがとうございます、ね、不足を言わない。昨日休ませていただいた時に私は改めてね、初代の100歳の時のね言葉を思い起こしました、長生きの秘訣を教えてくださいと言ってインタビュアーが聞いた時にすぐに答えましたね。食べ物に文句を言わない、人に不足を思わない、すぐに答えた。これは大事ですね。そしたらその聞いた方が、簡単そうですけど簡単じゃないですって答えましたね。確かにそうです。皆さん考えてみてください。食べ物に文句を言わない、人に不足を思わない。食べ物に文句を言わないのは割合簡単かも分かりませんね。人に不足を思わない、うちの女房がもうちょっとこうだったらいいのにとか、うちの息子がこうだったらいいのにとか、これ不足ですよね。不足に思わないということは和らぎ喜ぶ心がいつも心の中にこうあるということですね。不足に思うというのは和らぎ喜ぶ心とは違いますからね。おかげにならないんですね。なかなか厄介なことですけど、初代はそれをすぐに言える。私はその父のことを思い起こしました。確かにそうでしたね。食べ物に文句を言ってるの見たことないですね。それから人に不足を思わない、まあいろいろあったと思うんですが、あんまり愚痴らないですね。大したもんだなと思います。やっぱりその成果が100歳というね長寿につながったんですね。どうぞお互いもね、なかなか簡単じゃないですよ、ね、食べ物に文句を言わない、今日帰って朝ごはん食べるときに早速文句が出てきやすいんですね。 もうちょっと硬いご飯がいいなとか柔らかいご飯がいいなとかね、もうちょっと違うもん出せんのかとかね言いたくなるんですね。だから人に不足を思う、もうちっとこういうのすりゃええのにとか言うて思うんです。これ全部不足ですね、どうぞ大変な課題をでございますが、私はねこの下半期取り組んでいきたいと思います。どうぞ皆さんもねそれぞれ自分なりの願いを立って新たな気持ちでこの下半期7月から12月31日までをね取り組んでいただきたいと思っております。はい、今日もようまいでございました。